77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。はい、今日は12月11日ですね。うんう
ん、はい、はい。
今日もナイラジオ始まります。
始まりますよ、はい。そういえばですよ、マスター。ナイラジオって、はい、その自分でやってて思うんですけど、はい、いろんな切り口をテーマにしますよね。最近やったので、はい、先週はメンタルナイラジオ。
そうですね。メンタルナイラジオね、やりましたよね。あれは、まあ、奈美さんがメンタルコーチなので、うん、そのメンタルコーチの力を借りて、まあ、苦手な野菜を克服しようって、椎茸嫌いを克服しようっていう、そういった切り口でしたね。
そうですよね、
まあ、確かにね、そういうのありますね、
で、情熱ナイラジオ、
はい、情熱ナイラジオはあれでしたね。情熱的に農業を支えているいろいろなプロフェッショナルの話を聞くというドキュメンタリーで、
聞きました。はい、そうです、
日産科学さんにの話を聞いたという感じですね、はい、
その前はキッズナイラジオ、
ね、そうですね、はい、まあ、その前がキッズナイラジオ、キッズナイラジオ、奈美さん面白かったですね。
面白かったですね。
ねえ、もうすごい子供たちのエネルギーという感じで。
タジタジ。
はい、もうなんでしょう。
そうで
したね。はい、キッズアイドルにね、出てもらって、ね、あの、野菜、お野菜相談室みたいなね、やりましたよね。
そうですね。
はい。
あと、社会派なやラジオ。
はい、社会派なやラジオ。はい、これもありました。社会派なやラジオっていうのは、まあ、社会を取り巻く、まあ、農業 を取り巻く、さまざまな課題を、こう、専門家のお話を聞くということで、山口大学准教授のお話を聞くっていうのが、社会派なやラジオでしたね。
あと、ワールドなやラジオ、
はい、ワールドなやラジオ。はい。ワールドなやラジオは、まあ、世界のいろいろな、まあ、野菜の文化に、そうそう、まあね、こういろんな国にスポットを当てていくっていう、ね、エジプトのヌビア民族のお友達と電話をつないでモロヘイヤの話を聞いたりしますね。モロヘイヤ大好き。
本当です。衝撃的でしたけど。はいはい。
そうやりましたね。
あとヒストリーナイラジオ。
ヒストリーナイラジオ。
私これ好きですね。
ああ、うん、ヒストリー、そうですね。まあ、やっぱり農業の歴史と、あの、人類の歴史ってものすごい密接な関係があるので、なので、うん、ね、まあ、いろいろ歴史を、うん、の方面から農業を話したことって結構あったんですけど、まあ、一番記憶に新しいの稲でしたね。
そうですね、稲、
日本人は稲
なんですね、私。
あ、ヒストリーナイ、あ、ヒストリーナイラジオは結構反響が良かったですね。
あ、そうですか、はい、面白かったですよ、あれは。
ありがとうございます、そうなんですよ。なので、まあ、やっぱりね、いろいろな歴史の方から農業を見てみるっていうの面白いかもしれないですね、
そうですね、
またね、あの、違った歴史、まあ、日本史に限らず、まあ、世界史、古代から、まあ、近代まで、いろいろあるんですけど、まあ、そんな人類の歴史の中で、農業ってね、絶対にあったので、絶対に関係してるので、
でね、
なので、そっちの方から、まあ、探ってみてもいいかなって思いますね。
そうですね。
はい、まあ、ナイラジオってね、いろいろな、まあ、一つの野菜をテーマに、野菜果物をテーマに話すんですけど、まあ、いろんな切り口するので、まあ、これからもそうやって、まあ、いろんな方面から見ていきたいと思うんですけど、今日もやりますよ。
はい、何でしょう、はい、切り口です、はい、違うんですか。
はい、今日の切り口はね、また違う切り口なんですよ。なんか、先月茨城県を切り口にレンコンを話したことあったじゃないですか、茨城県民の日で、茨城県民皆さんおめでとうございますってやったのね、覚えてます。
なんだそれってか、覚えてますよ。
で、茨城県はもう日本有数の農業大国ですって言って、もう茨城県を30分間称えたんですね、
なるほど、そうでした、
はい、で、まあ、なので、まあ、まあ、そこから、まあ、レンコンの話をしたんですけど、まあ、その前にやったのが、7月にやったのがですね、東京がテーマだったこともありましたね。
ありましたね。
なので、まあ、こんな感じで、まあ、場所をテーマ切り口に茨城県とか東京都とかやってるんですけど、 まだね紹介してない土地があるんですよ、うん、
は
い、
ま
あ、いっぱいあるんですけど今日もそれでやろうと思います、うん、それはですね大阪です、うん、農家バーナヤのナヤラジオ。
ほんまですか？
ほんまやで。今ので合ってます？
やったありがとうございます。なぜありがとう、
大きにいいということなんですけど、ね、はい、大阪府の皆さんね、ナヤラジオ聞いてますか？
大阪府民の皆さん聞いてますか、
ね、はい、聞いてますか？まあ、これはね FM 諫早なんですけどアプリを使えば、まあ、全国、まあ、全世界で聞けるので、はい、大阪の方にぜひ聞いていただきたい。
先輩も聞いています。
はい、まあ、何ナヤラジオって言ったらいいですね。これはなんかシリーズ化したいですね。
そうですね、はい、新日本噂の県民ナヤラジオ、
県民ナヤラジオそれ丸パクリっぽいですけどでもやりたいですね。ねえ、まあ、その他、ね、なんだろう、ね、日本縦断心のないラジオとかね、なんかね、それもパクリなんですけ ど、ね、まあ、ど農業から日本を見てみようとかね、なんかパクリしか思い浮かばないですね。
大体そんなもんですよね。
じゃあ噂の県民ないラジオ、ここまで丸パクリいいのかなって感じなんですけど、ね、まあ、県民ないラジオやってみたいですね。
はい、やってみたいですね、はい、
まあね、まあ、そんな、ね、県民ないラジオね、今日のテーマ大阪なんですけど、はい、まあ、奈美さん大阪育ちですよね、
はい、そうですね、生まれ分、はい、そうですね、
はい、で、まあ、私は大阪はまあそんなにね、あんまり行ったことはないんですけど、うん、妻が大阪出身なんですよ、
う
ん、
ああ、そうでしたね、
はい、
うん、
はい、で、まあ、同じね、
私ど真ん中で生まれてるんですよ。
あ、そうなんですね。
大阪駅の周辺で、はい、
じゃあもう私
ど真ん中です。
行ったことあるあたりですね、はい、行ったことありますよ、あの辺、はい、で
そうですか、
はい、まあ、大阪はまんべんなく行ったわけじゃないんですけど、会社の研修で2週間くらい大阪にいたことがあるんで、うん、まあ、私ね、
なるほど、
勝手に親しみを感じてるんですよ、うん、
あ、なるほど、はい、どこに行かれたんですか？
そのね、13って書いて重曹って読むんですね、重曹に行ったんですよ。
あ、重曹、はい、はいはいはい、
重曹に2週間いたんです。
なるほど、
はい、
うん、ちょっとディープなところですね。
なんかそうですよ、私はあんまり大阪がどういうところがどういう感じの街ってあんまり知らないんですけど、はい、大阪の人に会社の研修で大阪いましたよって言って、はい、どこにって言って、重曹ですって言ったら、意外みたいなリアクションなんですよ。
あ、そうですね、ちょっとディープかなっていう感じがしますね。
そうですね、なんとなくなんかこう、うん、こう私の行ってみてこうムードがですね、
そうですね、アダルトが集う街、
なんかそんな感じがしましたね。
言っちゃった。
まあ、なので会社の研修で重曹なんだみたいな感じで、こう、へえ、意外みたいなことね。こう
でもね、商店街とかね、はい、とても面白いんですよ、重曹の商店街って。
そうなんですね、まあ、確かになんか結構昔から栄えてる感じだなっていうのはすごく思いましたね。はい、
そうですよ、はい、うん、
まあね、まあ、私もね、まあ、あんまり大阪ね、こう行ったことがあるわけじゃないんですけど、まあ、妻のね、ね、ふるさとでもあるので、まあね、まあ、今ちょっと、ね、うん、難しいですけど、ね、落ち着いたら行きたいなと思ってるんですよ。
うん、多分奥さんは帰られたら水を得た魚のようになるんじゃないかなっていうふうに、はい、そうなんですね、推察しております。
じゃあ、ね、はい、ぜひ行きたいんですけどね、やっぱりね、大阪の作法を知っとかないといけないなと思って ね。
あ、作法何でしょう？
作法ね、テレビ番組見たんですよ、ね、そしたらね、
うんうん、
これ知っときたいなと思ったのはあれなんですね。もうそこではこう下駄とかバナナを差し出されたらね、こうもしもしってやらないといけないんでしょ、うん、こう覚えとかないとと思って
、ね、いや、もう一つありますよ。
何ですか？
なんかピストルの真似をしてバーンって打ったら、
それも
見ました、ちゃんと倒れないとダメなんです、
はい、うん、もう本当にね、それテレビで見たんですけど、これもう、うん、もう路上にこうパッタリ倒れる人とかもいたんで、あ、この作法ちゃんとね学んでいかないと、これ私恥かくなと思って、ね、はい、しっかり練習していきたいと思ってます。
それはそれは、はい、ぜひ、はい、はい、
まあ、奈美さんはもう大阪育ちなので、もうね、もうその辺の作法はバッチリだと思うんですね。すね、
あんまりされたことないんですけど。
そうなんですか。
まあ、でも甥っ子とかにはやっぱりやると、甥っ子はちゃんと答えてくれますね。
なるほどね。あ、やっぱり、じゃあ、あのテレビは本当だったんだ。
うんうん、ちゃんとやっぱ小さい時からのなんかこう仕込みがありますので、は
い、
子供たちは。
なるほどね。負けないようにしないとな。
はい、そうですね。はい、うん、ノリツッコミも、はい、そう、小さい時から訓練されますからね。
なるほどね。 はい、じゃあ事前に、ね、あの妻と、ね、特訓してから行きたいと思います。
そうですね、あと特徴としては、ね、やたら声がでかい。
なるほどなるほど。それもじゃあ行く前にこう 大きめの声で話す練習をしてから行きますよ。う
ん、あの海外に行くじゃないですか、
はい、
であと某国の人も大きいんですけど、日本人の中でもすぐ分かるのが大阪のおばちゃんの集団ですね、
はい、なるほど。海外に溶け込みやすい気質持ってるわけですね。
そう、もう逃げることに何のためらいもないという、
はい、これは大阪府民から学ぶこといっぱいありそうですね
怒られそう
これ ぜひ学んでいきたいと思います。
はい、うん、大阪といえばですよ、はい、なんて言うんですかね、あの三都って言われるぐらい、なんか奈良と京都 と、はい、神戸に囲まれてる土地柄じゃないですか、
はい、
そうですね、
はい、
で意外とね、なんかがさつで雑でって思われるんですけど、
いやいや
そうでは、
はい、
あのそういうところもある反面、はい、やはりあの小さい時からそういうあのなんか文明文明じゃないわ、はい、なんていうの、
はい、
あの文化に触れてますので、はい、結構ね、大きくなっても大人になってからも、はい、なんかどっかお寺に行くですとか神社に行くって言っても、ちょっと造形がちょっと深くなっていきますね。
はい、はー、文化が深い、
うんうん、なるほどね、と信じたいというところですけど。
あ、でもいろいろなね、なんでしょう、やっぱ昔から人が集まってたところなので、やっぱ文化深いですよね。
そうですね、
はい、もう大阪や、まあ、その周辺ですね。
ああ、そうですね、そしてすぐ行けるじゃないですか、うん、なんか電車で。
なるほどね、
うん、今いい季節じゃないですかね。
そうですね、
うんうん、ちょっと寒いかな。
そうですね、うん、この放送があるくらいにはもう結構寒さも本格化してるかもしれないですけど、
う
んね、
そうですね、
うん、まあ、旅行するね、見どころは本当いっぱいありますよね。
あります、あります、あると思いますよ。ぜひもう一度あの奥さんを連れて行かれるといいかなと思いますね。
そうですね、ね、本当それ楽しみなんですよね。なんですけど、まあ、結構ね、まあ、この今回こうテーマ大阪なんですけど、はい、これね、はい、まあ、よくね、大阪って、まあ、あんまり野菜作ってないよねって言われるんですよ。
あ、まあ、イメージとしてはそうかもしれないですね、はい、
そうなんですよ、なので、まあ、この番組ナヤラジオ、まあ、農業がテーマなんで、まあ、野菜果物の話するんですけど、うん、これね、まあ、それよく言われるんですけど、うん、でも大阪はですね、うん、まあ、うちだけじゃないと思うんですけど、うん、まあ、私の故郷、うん、島原雲仙地方にとってはですね、もう特別な土地なんですよ。農業という意味でですよ。
そうなんですか。
はいはい、それはですね、うん、まあ、私のふるさと、まあ、長崎県島原雲仙地方はいちごの栽培がすごく盛んなんですね。
あ、はい、そうですね、
はい、で年間 JA 島原雲仙っていうのが、まあ、そこ、まあ、担当してるんですけど、まあ、そこがですね、年間100億円くらいいちごを取り扱ってるんですよ、うん、
はい、すごいですね。
そうなんです、ものすごい、もう一大産地なんですよ。で
100億円ですか。
そうなんですよ。です
ごい、
はい、でこれがもうやっぱりこう、まあ、地域ブランドなんですけど、これがほとんど大阪の市場に行ってるんです、うん、
なんかの予算みたいですね。
それがね、まあ、うん、まあ、ほとんど大阪の市場に行っちゃうんで、なのでこれ意外と長崎県の人が、うん、JA 島原雲仙のいちごっていうのをそんなに地元のスーパーで あんまり見ない、うん、はい、だから長崎の人は長崎産のいちごはどこで作ってるんだろうって言ったら、島原雲仙はパッとこう思い浮かばずに、違うその他のいろいろな地域のことを思い浮かべるんですね。
はい、ああ、そうかもしれない、
はい、で、うん、なので、まあ、出荷量が多い島原雲仙なんで、まあ、やっぱり大きな市場に買ってもらうのがやりやすいんですね、
うん、
それが、まあ、ほとんどが大阪で、東京とか、はい、あっちの、まあ、東京は、まあ、太田市場とかいろいろあるんですけど、まあ、そっちは、うん、千葉県とか茨城県とかが多いんですよ、はい、
へえ、あ、そうか、は
い、
そうか、
茨城、あ、すいません、あと1位が栃木県ですね。
あ、栃木の、
はい、栃乙女とか有名なんですけど、まあ、そのあたりが、うん、まあ、東京で、まあ、その間の愛知県、まあ、名古屋にも市場いっぱいありますけど、愛知県も結構いちご作ってるんで、まあ、そのあたりが多いっていう感じなんですけど、うん、まあ、ここ長崎県はほとんど大阪に行くって、
うんうん、はい、なるほど、はい、
まあ、これ高く評価されてるんですね、うん、まあ、そういう意味で、まあ、私のね、ふるさと島原雲仙の農家、うんうんうん、農業にとっては大阪は特別なんですよ。
なるほど、はい、なるほどね、
で、まあ、
そっかそっか、
そうなんです。で、まあ、というわけで、まあ、今日テーマ大阪ということで、もう一番最初に思い浮かぶのが、まあ、大阪の市場なわけなんですよね。
はい、
はい、
でなるほどね、
はい、でまあ、私のふるさと雲仙市の市長さんとかも、大阪の市場に行って、その何でしょう、まあ、うん、視察に、ね、行ったりとかして、そして、うん、長崎県の、1号を大阪にどんどんね、うん、買ってもらおうっていうようなことを、うん、こうずっと前からね頑張ってるわけですよ。
なるほどなるほど、いやそれはちょっと知らなかったですね。
はい、そうなんです。なので、ね、まあ、この大阪特別なんですけど、うん、まあね、まあ、私がね、こう常々それ感じてたのは、まあ、この長崎県のいちご、ね、まあ、島原雲仙だけじゃないんですけど、はい、まあ、こうやってこう高く評価されてるのは、はい、まあ、これはですね、うん、あの、まあ、農家の人も当然頑張ってるんですけど、うん、だけじゃなくて、それを支える本当にたくさんの、うん、まあ、自治体、うん、もそうですし、まあ、JA もそうですし、で、あと、うん、その大阪の市場の人たちのおかげでもあるなっていうのは、いうようなことをすごく感じるんですよね。
あ、はい、なるほどね、
はい、
うんうんうん、
で大阪の市場の人も何回も長崎県にやってきて、そして JA に行って、うん、産地に行ってってやってるんですけど、私のお店にもね、
う
ん、あの何回か来てくださったんですよ。
うん、
はい、大阪の市場の方が、
うんうん、まあ、全くその野菜がないっていうイメージではないですね。小さい頃に畑があったりところがあったりというのは、はい、もう大阪でもありましたから、はい、
そうですね、
ただまあ今のイメージとしてはどうですかね、はい、もうなんかあんまりイメージないかもしれないですね。
まあそうですね、はい、まあ、なので、まあ、私はもうこの、うん、まあ、どちらかというとその野菜の流通という面からこう大阪に、ね、今注目しているわけなんですね。でもこの、はい、そうです。なのでこう市場の人たちって、まあね、うん、こう当然ビジネスでやってるわけじゃないですか。
そうですね、
は
い、
で、
う
ん、なんですけど、うん、まあ、私はですね、もう市場、大阪の市場のそれぞれ違う市場の会社の人同士がですね、うん、あの、まあ、JA 島原雲仙のいちごについて話し合ったりとかしてるのをもう何回も見たんですね、
うん、は
い、でこのお店でも、うん、もう全農長崎さんと、大阪の市場の関係者がいちごについて話してるっていうのもやっぱ見ますし、これもう本当にもういろいろな人たちが連携して美味しいいちごが美味しく、皆さんの元に届くようにっていうのを本当に頑張ってるなっていうのをすごく見たんですよ。これ他の業界ではあんまり見ない、まあ、あるかもしれないんですけど、農業関係のところでよく見るんですね。
あ、うん、私全然関係ない話ですけど、
はい、
座りの時にイチゴしか食べれなかった。
いちごには、いや、いいと思いますよ、はい、でそれを、まあ、当然大阪でね食べたわけだと思うんですけど、それをこ
う
頑張って流通させてる人たちがいたっていうことを、
うん、多分今知ったわけですね。ありがとうございます、
ね、こう長崎で一生懸命作ったいちご、長崎のいちごだったかどうかわからないですけど、はい、まあ、そうやってね大阪のね市場の人頑張ったと思うんですよ。
うん、
でも珍しいことに違う市場の、まあ、同業他社ですよ、うん、同業他社同士がこう同じ理想を求めてですね、うん、もう話してるシーンも私見たことあるんですよね。
なるほどね。
同業他社ですよ、まあ、ライバル企業ですよ、そこが同じ理想を共有してるんですよね、
うん、
でそういった、そういったですね、もう同じ理想を共有してこう、何でしょう、もう美味しい農産物を美味しく届けようっていう風にしてるっていう、そういった大阪の人たち を見たので、なのでこう私の中のイメージはですね、大阪の人たち、この大阪のプロの人たちが頑張ってるおかげでいちごが美味しく食べられてるんだって、農家も頑張ってるけど大阪の人たちが頑張ってるおかげでもあるんだっていうのを感じたわけですね。
商売上手ですね。
そうなんですよ、もう商売上手っていうのには、まあ、そういった理想が裏には、影にはですね、礎としてあるんだなっていう、そういった、
そうですね、
そういった大阪の人のですね、
はい、
本質をちょっと見たような気がしたわけですね。
なるほど。
というわけで今日のテーマは大阪ということで、
はい、
はいはい、大阪というテーマで、農産物を見ていきたいと思います、
はい、
大阪出身の奈美さんと一緒に、お話していきます。番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ、はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のナヤラジオはですね、噂の県民ナヤラジオということで、はい、
そうですね、
はい、ということで大阪をテーマに
先ほどね、はい、あのいちごのお話でその、まあ、大阪の人の商売上手っていうお話が出ましたけど、
そうですね、はい、
まあ、そもそも大阪っていうのは天下の台所と呼ばれていまして、はい、
あよく言われますもんね、
堺がねやっぱりこう、はい、そういう役割を堺市がこう昔に、まあ、やってたわけですよ、
ね、はい、
でいろんなものがあちこちから集まってきて、はい、そして流通して、
はいはい、
でやっぱ売らないといけないっていうことで、はい、
ですよね、
やっぱり自然と商売のね、はい、力が磨かれるっていうのも一つあると思うんですけど、
ね、歴史的背景がですね、
はい、そうですね、あとはその豊臣秀吉、太閤秀吉のお膝元ですから、はいはい、やっぱり珍しいものがなんか集まったっていうふうにも聞いて
ます。あ、じゃあもうあれですね、こう大阪のですね、こう商売の街っていうのはもう結構昔からもうその裏付けがあるわけですね、うん、背景が、
うん、そうかもしれませんね。 あと、まあ、現代で言うと、はい、関空ができましたよね、関西国際。
あ、そうですね、はい、あの海上空港、はい、
そうですそうです、はい、で以前は、はい、大阪空港伊丹市にしかなかった、あれは兵庫県ですけど、
はい、
伊丹空港しかなかったんですけども、はい、まあ、泉佐野市にその国際線のその扉が開いたことで、はい、また別の流通につながったんではないのかなというふうには感じてますけど、
ね、はい、うん、もう日本の玄関口っていうような、まあ、国際的な、ね、空港、うん、まあね、あの成田がねやっぱり一番最初に、ね、こう出てきますけど、まあ、関空ができてから
そうです、
ね、はい、また、ね、
うん、私もよくピーチとかに乗るんですよ、
あ、
長崎からピーチに乗った時に、はい、あれって必ず関空に着く時に必ずあの客室乗務員の方が最後に、はい、今日はほんま大きにって言われるんですね。
言いますね、私も、
はい、ピーチ乗ったことありますか、
はい、ピーチ乗ったことありますけど、はい、言ってますね、
お決まりの、
はい、
はい、
なるほどね、
はい、はい、うん、まあ、なんか特色出してますね、
はい、ですね、
そうですね、
なるほどね、もうこうやってね、こう世界に開かれていったっていうね、まあ、大阪なんですけど、
そうですね、
ね、まあ、泉佐野市ね、はい、に関空、関空って泉佐野市だったんですね、私こう何市っていうのを考えたことなかったんです、
はい、
なるほどね、はい、もう泉佐野市ですよ、はい、もう大阪泉佐野市、はい、
何どうしたんですか、ね、
まあ、大阪のね、まあ、これナヤラジオ、まあ、農業の番組なんですけど、大阪 の、
はいはい、
の野菜といえば、あの泉州野菜ってよく聞くじゃないですか、
あれ
が泉佐野市ですよ、
そう、あ、そうですね、はい、あ、そうでした、
はいはい、泉佐野市の、うん、ふるさと納税品とかにもねなってる、返礼品とかになってるんで、なので、まあ、やっぱり大阪で農業の話をかなと思ったら、うん、まあ、さっきね市場の話をいろいろしましたけど、まあ、
はい、
だけじゃなくてやっぱり泉佐野市欠かせないですよね、
そうですね、うん、そうですね、
はい、
うん、
奈美さんは大阪にね、はい、長く住んでたんですけど、うん、と思うんですけど、泉州野菜ってよく食べてたんです
か、ありますよ、泉州野菜で私がちょっとやっぱこうちょっと高いんですけど、はい、水なすっていうの、
なるほど、
なすびの、うん、はい、水なす、
はい、
なんか なんていうのかな、お漬物、
はい、ですよね、うん、まあ、大阪とか、まあ、お隣京都とかでもね、こうお漬物ねよくまあいろいろ作られてると思うんですけど、うん、水なすはですね、はい、まあ、特別ですもんね、うん、これ
そうですね、はい、なんか、はい、形もちょっと普段見る水なすとは違って、はい、ちょっとコロンとした感じ、
あ、じゃあ、うん、いろいろ数ある水なすの中でも泉州野菜の水なすはまたちょっと違うわけですね、
なんかね、うん、そうですね、泉州野菜と思って食べるからかもしれません、
あ、なるほどね、いや、まあ、それもねもちろん大事ですもんね、
うん、はい、
いや、これがですね、うん、まあ、水なす自体があんまり私たちの住む九州ではあんまりこう登場頻度が高くない、
そうですね、ないですね、
はい、ないんですよ、うん、で、まあ、私野菜を売ってたのが、まあ、関東地方で売ってたんですけど、もうあるにはあるんですけど、うん、品揃えとしてちょっと置いてるくらいで、なんでメインとしてはならないんですね、うん、なんですけど、うん、関西方面の人と話すとやっぱ水なすすごい登場するんで、なのでやっぱ文化なのかなって、うんうんうん、
お漬物はやっぱり文化じゃないですかね、
ですよね、
はい、京都があるからか
ですよね、はい、京都ね、よくねお漬物作ってますし、まあ、そうなったら普通のナスでもいいですけど、うん、やっぱ水ナスがねやっぱ美味しいですよね、
そうですね、うん、はい、美味しいですよ、
はい、
うん、
まあ、この泉州野菜の水ナスがは泉州以外ではあんまりうまく育たないんですよ、
はい、なんか、あ、そうなんですか、
はい、だからやっぱりこう泉州の水なすじゃないとっていうのは多分あると思います、 似たものとかね、うん、また別の良さがある水ナスは作れるんですよ。なんですけど、泉州野菜の水ナスは泉州でしか作れないんです。
やっぱ一つのブランドですね。
そうですね、はい、でブランド、そうですね、でやっぱりこう他では全然作れないっていうのは、うん、そのブランドとしてはやっぱりあの強いですよね。
あんまりね日持ちがしなかったような記憶があるんですけど、最近食べてないんですけど、
だと思います。なので多分これは、うん、多分すぐに加工されるんでしょうね、
はい、
日持ちしないのが
水ナスもね日持ちしなかったような、
はいはい、あの日持ちしないのが幸いしたかもしれません。日持ちするんだったらこう一生懸命お漬物文化 がそこまで育たない可能性がありますね。
なるほどなるほど、
はい、なので、まあ、そういった背景があるのかなって思いますね。
なるほどね、
はあはあ、まあ、災い転じてみたいな、うん、そういうの結構、まあ、農業だけじゃないですけど、
うん、
ありますもんね。
なるほどね、はあ、なんかいろいろ深いですね。
そうですね、その背景を探るとですね
深いです、うん、はあ、はい、
まあ、あと泉州野菜ね、まあ、これ以外で言ったらキャベツですね。
キャベツ、
はあ、キャベツは大阪では重要なんじゃないんですか。
ソウルフード、
はい、ソウルフードソウルフード、お好み焼きには欠かせないですもんね。
そうですね、
で、まあ、あの泉州野菜、まあ、キャベツは、まあ、当然泉州だけじゃなくて、まあ、いろいろなところね、大阪だけじゃなくていろいろなところで作ってるんですけど、うんうん、まあ、このね、うん、泉州野菜のキャベツは、まあ、結構全国的にもね知られるようになって、まあ、あの、
うん、
甘みがあるんですね、特に冬キャベツ。
あ、
はい、まあ、冬キャベツは加熱して甘みが出るものは結構多いんですけど、泉州野菜はまあその中でもう特別で、あの、まあ、特にあの松並っていうね、品種、これはもうずっしり した密度と、まあ、重量感もあるので、まあ、泉州野菜 を、うん、まあ、あの代表する野菜でもありますね。
なるほど、
はい、もう
ちょっとそれは知らなかったです、
はい、もうね、はい、もうお好み焼きになった状態で、ね、食べることが多いですもんね。
はい、そうなんです、
ですよね。
いやいや深いですね。
あ、ですね、あ、もしかしたらじゃあ、ね、うん、この泉州野菜がお好み焼き文化を支えていたかもしれない。
そうかもしれない。
で、うん、今ちょっと急に思ったわけですね。
なるほど、そうかもしれません。はい、
まあ、あの、まあ、我が家もね、まあ、妻が大阪出身なんで、あのお好み焼きね、たびたび登場するんですけど、あの、まあ、これ大阪スタイルなのかどうか知らないんですけど、キャベツがえらいいっぱい入るんですよ。
あ、お餅も入れますね。
入れますか、うん、はい、で、まあ、どのぐらい、あの、いっぱい入るかっていうと、焼く前 その生地を見たときに、なんかちょっと濡れてるキャベツの千切りにしか見えなかったんですね。
あ、そうそうそうそう、あ、そうですよ。
あ、そうなんですよ、うん、これコールスローサラダじゃないみたいな感じで、うん、これちゃんと形になるのって思ったんですけど、うん、やっぱキャベツたっぷり
なるでしょ、
はい、もう普通になりますね。でこれはね、もう私意外だったんですね。っていうのもうちキャベツ作ってた、まあ、いわゆるキャベツ農家だった時よりもキャベツがいっぱい入ってるんで、もうほんとすごいなと、もう何でしょう、キャベツ農家よりもキャベツいっぱい入ってるなってびっくりした記憶。
なるほど、
はい、
はい、
というわけですね、はい、今日は、はい、噂の県民内ラジオということでお話してきたわけですけど、はい、まあ、
ですね、
はい、大阪出身の奈美さんと一緒にお話してきたわけですけど、
ありがとうございます、はい、
今回もそろそろお別れの時間になってきました、
はい、
今日は皆さんいかがでしたでしょうか、
うん、
今日もですね、最後までお付き合いいただきありがとうございました、
う
ん、ご案内は
ありがとうございました
農家バー内の淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。
バイバイ。Thank you.